お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日は日本の映画監督箱田優子さんのインタビューです。箱田監督は CM のディレクターとして活躍されていますが、今回初監督作品ブルーアワーにぶっ飛ばすがオーストラリアで行われている日本映画祭で上映されました。シドニーでは先週末16日に、そしてメルボルンでは今週末24日に上映されます。箱田監督はこの日本映画祭の特別ゲストとしてシドニーに入り、16日に行われた上映会の後の Q&A セッションに参加しました。今回のインタビューでは長編映画を作ることになったきっかけや、日本と海外での作品に対する反応の違い、そして印象的なシーンなどを監督に聞きました。
なぜ映画を撮ってみようと思われたんでしょうか？
今回のこの映画のブルーアワーにぶっ飛ばすっていう作品が私にとって初監督作品ですし、初脚本の、全てが初なんですよ。初なんですけど、ちょうどその作り始めた、この企画が動き始めたのが2016年で、はい、その当時私主人公のこの砂田のごとく割とクサクサしただいぶクサクサしたタイミングだったんですけど、普段映像のお仕事はやっているけれど、このままでいいのかなみたいなタイミングだったんですよね。でそのタイミングで映画の脚本のコンペがありまして、もちろん映画は大好きですし、観客としてこういう映画が見たいみたいな感じのことは割と強くあったので、現状のその自分の環境の打破じゃないですけど、そういうことも含めて、じゃあなんか興味があるのであればやってみようみたいな流れで、やったことないけどやってみようみたいなで、そのコンペで賞をいただきまして、作っていいよっていうことになって2019年に公開っていう形になりました。本当にこの映画ね都会から田舎に行って、田舎から都会に戻るだけの話なんですけどもちろんそこに心の機微はいろいろあるんですけど、なんか大きな事件が起こらなくても、主人公もいわゆる映画の主人公になり得ないような、もうその辺に転がってるようなナチュラルクズなんですけどなんか今まで拾いきれてないものだったり感情だったりをもう少し拾えてる物語が見たいなと思っていて、もちろんそういう映画もあるんですけど、ただちょっと数が少ないなと思っていたので、であれば自分で作った方がいいかっていう。
なるほど。主人公には監督ご本人の姿が投影されているところもあるかと思うんですけれども、自分のことを盛り込んでいくのに苦労されたりとか、作業自体は辛いものでしたか、それともスムーズにいくような感じでしたでしょうか？
今回その肌触り的にすごい生っぽいものを作りたいなっていうところがあったので、身削って作ってるなっていう印象が欲しいと思っていて、で主人公の砂田という役に関して、この物語自体がそうですけど、随所に私が感じていることだったり体験だったりとかが、影響してる内容ではあるんですけど、私の話を伝えたいみたいな感じのことっていうよりも、単純にその誰かが見切って作ってるんだなっていう印象が欲しいなと思っていたし、主人公 の砂田を演じてもらった加穂に関しても、彼女自身をこの映画を通してさらけ出してほしいっていう意図もあって、脚本上も真っ裸みたいな感じの味わいになってるといいなと思ったので、取材から始めて、で各所ちょっと自分で体験してみてから書き起こしてるような脚本にはなるんですけど、本当に死ぬかと思いましたよね。なんか本当にもう親泣かすし実の親泣かすし、ばあちゃん死にそうだし家庭も崩壊するかと思いましたけど、で実際自分の仕事も普段 CM のお仕事でムービーの仕事やってるんですけど、これで仕事もう一生来なかったらどうしようと思いましたやべえとか思ってなんかお前の人生切って発達したって、見てる人にはそんなの関係ねえよっていうところもあるんですけど、ただなんか 単純にそのよくできた話みたいな感じのものっていうよりかは、なんかちょっとはみ出たところの感じる部分みたいなところを割と信じているので、多分その部分に関してはあのかほちゃん自身がすごく体現してくれてるなっていう感じはしてます。
なるほど。あの私自身海外生活が長くなりまして、映画を拝見してなんかこう自分のアイデンティティというか出身地コアの部分と今の自分とその違和感とかギャップとか、そういうアイデンティティの角度から見た何かが映画に入っていたりしますか？それともそういうのはあまり考えずに作ったという感じでしょうか？
なんか多分誰しもがその確固たる自分は何ぞやみたいな感じのことって言い切れない部分っていっぱいあると思うんですけど、私自身、まあ、時間とともに自分のありようは変わっているなって思っているし、自分ってこうだって言い切れることってやっぱりないし、ずっと悩んでるんですけど、ただ、物語で何かを解決して、でそこで救われて、じゃあ次にみたいな感じのことに割と今までずっと傷ついてきたので現実はそうじゃないし、割り切れない部分があって、結局自分のことなんてわからないみたいな感じのことと付き合っていくしかないかなと思っているし、主人公自体も結局最終的に何かを解決しているかどうかっていうと、解決しきれてない部分がきっとあるんだと思うんですけど、それでもいいじゃないかっていう話が見たかったので、実際多分物語の中でしか起こり得ないことっていうよりかは、地続きに現実でも、あ、自分もそうなのかもしれないって感じれる部分があったらいいなと思って、映画はその部分を描けたらなとは思っていましたけど。
映画の中で特に自分の中で印象に残っている、または苦労したとか、そういうシーンってありますか？
そう言っちゃうと全部ってなっちゃうんですけど割と中盤に、ここドキュメンタリーかみたいなシーンがあるんですけど、それは見ていただいてって思いますけど、そこの山場に向けて、各所物語は作っているんですけど、多分見た方はあ、ここかって気づくと思うんですけど、そのドキュメンタリーのシーンに関しては今までずっとやりたかった感じのことが各所入っていて、で現場での緊張感もすごかったですし、短い制作期間だったんですけど、実際の撮影期間は、
はい、どのくらいだったんですか？
これすごく短くてですね役者の芝居だけで言うと11日間でしかないんですよ。
11日間。
そうです、そうです。本気かよって本気かよって思いますけど、でもやるしかないみたいな感じのことだったので、ただ先ほど言ってたそのドキュメンタリーチックな部分に関しては、割とちゃんと時間をかけて撮りたかったのもあって、ほぼそこの時間だけ多分他の時間の使い方と違う使い方はしていて、すごい狭い一室でのシーンなんですけど、撮り終わるとカットかかると同時に全員泣いて出てくるっていう
すごく密度の濃い。
いや、そうですね、もちろんその場の空気みたいな感じのことが他のシーンとは違う空気が流れてるっていうのもありますけど、私自身はその場にできるだけ人間を排除したかったので、カメラマンと役者だけみたいな状況だったんですけど、
これまでの観客の反応で男の人と女の人で反応が分かれたりとか、そういうことはありますか？
ちなみにそれ思うのなんでですか？
主人公の2人がもし男だ、男性の2人連れで同じストーリーラインだったら、自分はそこまで感情移入しないと思うんですよね。自分が女で、出てる人も女で、分かる部分がたくさんあって、本当に友達の旅を見ているような気がして、でももし登場人物が男性だったら、そこまで自分が入れるかな、違う感想を持つかなと思ったんですね。でちょっと聞いてみました。 女性の目線というのを、まあ、意識するっていう言葉がちょっと変ですけども、女性の目線というのをなんかこう捉える内容ではあるかなとは思ってます。はい、
特にこの話って、うん、なぜだか日本で言われることがすごく多くて、はい、今回すごくありがたいことに海外の映画祭いくつか読んでいただいて、うん、あの海外の方のその反応も見させてもらってるんですけど、あの海外の方だといわゆるなんか時間の話、あの過ぎゆく時間みたいな感じのことに、うん、あの言及する方がすごく多くて、うん、で、まあ、日本で公開になってからの反応みたいな感じのことで言うと、まあ、その男女間での捉え方みたいな、うん、その今の女性の在り方みたいな感じの話にすごくなるのが不思議だなと思ってはいて、うん、もちろんその狙ってる部分はあるんですけど、ただあの本来主軸は私時間の話だと思って作ってはいたので、あのこんなにもその女性男性の話が話題に上がるのって、あ今の日本ってそういうところがなんていうかみんな引っかかってる部分というか、その、まあ、実際自分で日本の劇場でお客さんと一緒に見た時にも、その女の子、若い女の子がもう感極まってぐじゅぐじゅになってるみたいなみたいなのと、なんかそれにやや置いてきぼりなあの男性陣みたいなのは、まあ、もちろんそうじゃない人ももちろんいっぱいいるんですよ、いっぱいいるんですけど、自分が想定している以上に日本の女性ってこんなに悩んでたみたいな感じのことはすごい感じるかもしれないですね。あのそういう部分で意外とその海外よりも日本の女性って今自分の置かれている環境に対して思うところがあるんだなと改めて思いましたけど。
なるほど。次に撮りたいテーマとかお話とかってありますか？
今、まあ、まさしく次回作制作中ではあるんですけど、実際そのこの前劇場で初めて見た時に、初めてというか日本で初めて見た時に、まあ、やっと冷静に見れたというか客観的に見て、あこの監督次作るんだったら同じことやらないでほしいなってすごく思ったので、全然違うことやろうかなって思ってます。
そうですね。
ただなんか自分の興味としてはやっぱりその自分って言ったらあれですけど、身の回りに起こりうる些細なことの機微みたいな感じのことが拾えるものが好きなので、まあ、どんなストーリーラインであろうと、どんな主人公であろうと、現実と引き離して考えることはおそらくないような気がしていて、なんか劇場出た後にちょっとだけ自分に顧みる何かがあるところが拾っていけるといいかなって思いますし、毎日がちょっとだけ素敵になるじゃないですけど、毎日がちょっと素敵になるってなんかイライラしますねなんだそれクーネルか、
私は何も言ってませんよとか
なんか、映画ってなんかそういう部分あるじゃないですか。なんか、うん、本当たかだか1時間半2時間の時間の共有でしかないけど、さっきよりもえこの自分の周りってこんなキラキラしてたっけみたいな、なんかそういう謎の魔法みたいなのかかるじゃないですか、
はい、
なんかそういう魔法にかかりに行きたい感じはあるので、まあ、劇場出て見た街が今までとちょっとだけ違う風景に見えるようなものが作りたいなとは思いますけど。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。